まあ、とりあえず名乗ろうか、
はい、デザイナーのマガラです。
おぎちゅうです、
はい、ドラムの人です。
ということで、はい、この3人が登場するのは1月だけなんですけど、
はい、
はい、
まあ今月はあれですよ、もう、
はい、毎年
恒例の企画を、うん、まあ、やってますけども、はい、今日はもう
去年も1月にやってたんだっけ。
そう、
毎年1月なんですよ。あ、毎年1月に映画ランキングと、うん、あと今回やるこの、
なるほど、
2011年のアートトピック総まとめでございます。
はい、総まとめ。1年間ちょっとも
うこれも3回目ですか、これ。
そうはず、ね、うん、
それぐらいやりますか、ね、
結構もうね、
3回目
やるとね、
うん、
もうだんだんこう、なんでしょう、この回の難しさがだんだんよく分かってく
る。本当にね、終わったことを思い出すのがすごく大変、そして今年はみたいな、ね、
そうそうそう、
まあ、去年はになるのか、
ね、そうそうそう、そうなんだ、だからこう、まあ、月一でやってるマガラと僕がやってるアートトピックっていうやつは、はい、その月の、まあ、アートに関するトピック、まあ、最近はもうアートから結構離れたのもふんだんにバラエティーが飛んできてますけども、
温泉トピック、
ね、そう、
そう、それを踏まえた上で、まあ、去年2011年の1年間に何がアートにまつわることで何があったかっていうのを1月から12月まで振り返っていくっていうことなんですけど、
はい、
このポッドキャストがね、大体ね、トーク部分が45分しかないんで、
はい、
一月に対して、まあ、
3、4分、
3、4分なんですよ。
ああ、そんな感じだったわ、そう、去年も。
結構難しい、
難しい、ね、
だから、まあ、なんか、しかも、なんか、ポイントになる話をせなあかん話題がいくつかあると思うんで、
月かぶってたりするしね。
はっきり言って、適当な月とか飛ばしましょう。
うん、そうしましょう。
あと、まあ、毎月の、まあね、まあね、毎月のアートトピックがそうなように、うん、あくまでも、モグラグ的視点ですからね、
はい、まだアートじゃないよっていうのいっぱいある。
すべて、しかも、なんか、あのトピック抜けてるでみたいなのはあっても、まあまあその辺は言わないようにね、はい、ということで
優しくね、
そうそうそう、じゃあ
去年もそんなぐらいだったわ、
そうそう、こう駆け足になるんですよこれ、
僕だけがなんか立派な社会人としての一般的意見をね、去年も述べてたような気がするな。
ドラムの人は政治派イメージが、
そう、社会出来事を、まあね、
まあ、そうですね、
ありましたでしょっていう、
まあ、いろいろ、そう、社会も激動でしたから、
うん、
じゃあちょっと、
う
ん、
そうですね、
きました、
まあ、最後にまとめ的にどういう年やったかみたいのをここに一人ずつ言ってもらう感じで締めようかなと思ってますんで、今からじゃあ行きましょう、
はい、早速行きましょう、
はい、ということでマガラさんお願いします、
はい、1月、2011年の1月のアートトピック、
はい、
これがね、うん、
ない
んすよあんまり。
俺ね今ね分かった、なんでないのか。
何、うん、
去年の1月は、
うん、
今みたいな感じで、
うん、
映画とまとめと、うん、その前の1年を、
うん、そう2010年
振り返るっていうのをやってたんだね。
この、まあ、そうなんです
よ。そうやってたんですよ。そうだからモグラグの月1トピックのトピックはまずない。
そうそうそう。
その上で世間的にもね、うん、あんまりなくて。まあ、僕が調べた段階では1月14日に和田弁が死んだっていうのしか、 なんかあんま引っかからなかったんですけど、
私は狭間寛平さんが地球一周アースマラソン完走、
これはね寛平ちゃんすごい、
まあ、初っ端からアートじゃない、
アートトピックといい、
社会派コメント、
うん、
ま
あ、まあそんな感じでしたけども、
うん、
まあ、まあ、もう行こう次ね、
まあ、静かに始まったわけですね、
静かに
2011年、実は、
まあ、もはやもう思い出せないですけどね、うん、去年の1月2月なんですよ、ね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
じゃあ次行きましょう、
はい、はい、2月のアートトピック、
はい、
まあこれは一応面白いことがありまして、Google が世界各国の有名美術館内部をストリートビューを利用して自由自在に鑑賞できるプロジェクト、アートプロジェクトっていう名前らしいんですけど、
あ、そうやったんや、
を開始したのは去年の2月なんですよ、
知らなかった、
うん、
もう 何回か似たことありますけどね。
あのすごいの。
うん、あほんまに見た。
プラド美術館、いや、うん、ちょっと仕事で調べなきゃいけないことがあって、うんうん、プラド美術館ってやると、その Google が出るんですよ、なぜか。で、Google Earth じゃないけど、なんかそういう、
うんうん、
で名画にすごい接近した写真とかが。
あ、そうなんや。
あれのことでしょ。う
あれのことで、それのことです。
入っていってバーって見れるっていうやつ。
まあこれはあれですよね、なんかまあ今年ね、あの僕はちょっと僕がまとめたトピックはある2つの視点をちょっと、うん、あの提示というか側から見てるトピックを主に今日は言っていこうかなと思ってて、まあそれがイコールまとめなんですけど、まあ、それの一つですよね、はい、まあだからインターネットとアート
がどう、なるほど、
どうこう接近していくのかみたいなもので、まあ Google のらしいアプローチというか、
なるほどなるほど、
まあ、検索サービスからまあこういう
家にいながらにして有名美術館回れる、
ね、うんうんうん、
ちょうど2010年の時にそれこそツイッターやらフェイスブックやら iPad やらどうっていう、もうインターネット界というか、あっちの技術がバーンと来てて、それにどう付随していくかみたいな始まりやったんや
ね、新サービスが、
うん、だまあ検索サービスからまあさらにその何ですか、まあ画像ですけどね、あくまでも。だからまあ美術館に本当は行くべきなんですけど、まあどういう絵があるかとかいうのを、まあ
でも多分美術館でも近づけないぐらい近づいた写真だったよ。
あ、そうなの。
亀裂のあのひび割れまでが克明に撮影された。
あ、そう、
やっぱ資料的価値はあるんだな、このサービスは。
なんかあのちょうど昨日聞いたとこだったんですけど、アメリカとかでは Google がやってる Facebook みたいなサービスがある、
Google プラス？
あ、それ、
あ、
そっちの方がもう Facebook よりもずっと使いやすくて、うん、あの広まってるんだよね。で、その写真の使い方とか、
今年の春、さっき
まさにね、
うん、この時期ぐらいだった。
でも日本では
まだ、
ね、Google プラスはもうすでに下火ですけど。
下火なの？
下火なん
や。やった人がいるの？
あの
広がらなかったってことか。
グラフが出たを見たら、うん、あの去年の11月ぐらいでもう下ってました、グラフが。
うーん、
全然ツイッターです、日本は。
ダメなんやな。
でその次がフェイスブックです、ね、
は
ー。ミクシーも、まあ、特定のユーザー数はあれど、まあ、ちょっと下火になりつつあると。
なるほどね、
はい、ぐらいですね、
はい、
マガさんは特になし
です。なしでした、5月、はい、
お母さん、じゃあ次です、
はい、お願いします。3月のアートトピック、
いいペースです。いいペース。
いいペースです。3月です。
3月だよね。
311以前はもう空白。
まあそうですね。
はい。
ただ3月11日以前に1個だけあるので、
はいはい、
まあ、僕がさっき言ったもう1個のアングル、僕が出してきた今回出そうとしてるののもう1個のアングルとして、
はい、
井上武彦、スラムダンクとか、うん、バカボンドが親鸞、はいはい、の人々と泥の川を歩む姿を描いたんですよ、
はいはい、
あの、しまった、うん、寺の名前を調べてるの忘れたっていうか、メモるの忘れたんですけど、あの、うん、屏風絵です、
うん、
を描いたんですけど、
漫画 の、 あの井上武彦タッチで。
そうなんです、そうなんです。
へ
ー。で、まあもう結構もう僕半分まとめ言いかけていくけど、
うん、
一個はインターネットとアートなんですけど、うん、もう一個はその今年、うん、日本においてすごい集客を集めた美術展とかが結構漫画とかゲームとかのものが多いんですよ。だから一般人をこう巻き込んで、まあなんていうかアートの幅をなんていうんですか、間口を広げるっつうか、
うん、
とよく言えばそうやし、うん、まあ、悪く言えば、まあ、悪くはないんやけど、結局こっちが、
うん、
漫画とかの方が、まあ、いよいよその日本におけるアートの
代表してきた、
まあ、ランナーやっていうのを臆面もなく出してきたと、うん、漫画界も出し始めたし、はいはいはい、アート界ももう出し始めちゃったっていうのがの始まり、
うん、なるほど。
まあ、去年においてはこの井上武彦のやつじゃないですかね。一応一昨年の2010年のトピックでも荒、うん、木博彦がパリで展覧会やったっていうトピックを出したんですけど、はいはいはい、まあ、あの辺りからちょっとず
つ今年あれでも12月かな1月かな、なんかそのパリのポンピドゥセンターがね、日本漫画展っていう大規模漫画の展覧会を 開催したっていうので。
あ、そうなんですか。
今開催してるのかな。
あ、
最近、ね、
すごい最近のニュースでしたけど、うんうん、
まあ、この辺があたりがどうなるかっていうのがまあ徐々にありますけど、まあそれがあっての、まあ、
3.11 ね、
ですよね。
まあこっからですかね、やっぱりね。
その前の日にね、
うん、
何
ですか、
九州新幹線が。
ああ、そうですよね。
そうそうそう、
結構この CM も話題になったよね。
そうそうそう、
だけどね、すぐに幻の CM みたいなことにな
る。 その後ネットでね、でも人気が出たと思うんですけどね。で ちょうどその前に東北新幹線が3月にデビューしてて、はやぶさって運行開始したてやったみたい。
うん、あ、はいはいはいはい、
あれ青森に行くやつですか。
そうですそうです、
青森、
うん、つながって、うん、すごい3月になる予定やったよね、うん、日本中がつながって。
まあそうやね、うん、なんか新時代の幕開けやと思いきや、別の意味で新時代が、
うん、そうですね、
幕を開けてしまったんですけど。
開けましたね。
まあなんかね、あのさっきちょっと1年間のトピックいろいろ探したんですけど、うん、明らかに去年はアートトピック、うん、一昨年に比べて明らかに少ない、
うんうん、
まあそれはまあ間違いなくこの 3.11 の影響が大きいんじゃないかなと、
うん、まあ、これ以降は全てね、なんかこう何かしらこの 3.11 に関わるような、うん、
まあ、海外アーティストの公演とかがどんどんなくなったりとかね。
あ、それはありますね。
ライブハウスとかクラブとかも、まあ、夏ぐらい8月ぐらいまでね、キャンセルですげえ、うん、予定がもうむちゃくちゃになったりとか、
うん、
美術展とかも ね、うん、ね、なかったですけど。
3月のアートトピック、ね、久しぶりに聞き返したんですけど、うん、もうアートトピックどころやないよねっていう、
うん、
アートって本当に文化っていう人間の生活には幸せな時に一つあるものなんじゃないかみたいな、もう迷いみたいな。
あ、うん、あ、これだからね、
本当に
どういう力になるんだろうなみたいなね。
そうそうそうそう、そういう回でなかなか不思議な感じだったな、なんか。
まあそうですね、
はい、
であの時になんかちょっと一個おもろかったのが、多分4月やと思うんですけど、あの、はい、江戸時代に大地震があった時のなんかに流行った映画あって、なんたらっていう、もうすっげえ今ちょっと思い出しただけやから調べてないんで名前とかは出なくて申し訳ないですけど、なんたらっていう神さんがなんかでっかいナマズを退治するっていう映画あって、でナマズの絵が流行ったんですよ。でナマズっていうのは地震を表してて、そうで時をもうこれはくしくもやと思うんですけど、この震災があった一月以内にその展示が東京であったんですよ、そのナマズの絵を集めた展示が。でなんかまあそのなんていうか人々がこう不安になってる時に、うん、まあ、そういうちょっとシャレの効いたというか、まあ、絵が流行るっていうのが江戸時代はあったみたいで、まああのモグラグマガジンでも取り上げたけど、ちょうどあのドッペルの山尾君とか、まあ村上隆氏もそうでしたけど、ツイッターを通じてこう絵をイラストをこう投稿するみたいな、
ね、さっき出た井上さんが多分私一番初めにやりだしたんやと思う。
井上滝もやってたね、
うん、もうめっちゃ感動したもん、すごいよかった。
うん、まあ、あの時はだからそのそうね、動き出しの早い人はいたし、
ね、
うん、まあ、まあ全く逆に動けなくなるみたいな人もいて、まあまあ
去年思い出してやっぱり自分はどっちだったかなと思って、やっぱね動けなくなっちゃって、
俺も
全部ね、それ1年振り返ってみてなんかすごい悔しいっていうか、
うん、
と思った1年だったね、これはね。
まあ、ちなみに今何回も言いますけど、あの日はモグラがカオスラウンジの真っ最中だったっていうね。まあまあ
すごいね、なんかこういろんなことが重なって、
ね、
結構あの日は結構国民にやっぱ覚えてるもんですよね。まあもう一個、あのどうでもいいというか、まあすごいあの私的なトピックで言うと、この月に私入籍しました、
ね、そうだよね、この日中、この月中にはっていうね、
そうそうそう、
思いつき入籍、
思いつき、そうそうそうそう、
いい話だったよね、
いい話でした、
ね、あんまりね震災婚とか言われたくないんですけどね。
いや完全に震災婚だよね、
震災婚、
実際そうかなみたいな。
いや、うちもそんな感じだもん、
そうだよね、
うん、
半分以上震災
婚。いやいや、去年のトピックとしてね、あの友達が軒並み結婚してた
いや、めっちゃ多かったよね。
本当多かった。
もうね、
嬉しかったけどね、
極めつきは翔太くんも入籍しましたから、
すごいですよ、
マジで、
はい、
まあまあまあそんなこともありながら、
すげえな、
おいいペースじゃないですか、
行こう行こう行こう、
3月で15分、
うん、
いいよいいよ、
ほんとほんと、うん、じゃあ次行っちゃいますよ、4月のアートトピック、
はい、
じゃあ私から、
はい、
ね、あのちょうどトピックでも話したんですけど、うん、あの普段の、
うん、
あの宇田川国吉さんという方が没後150年っていうことで、2011年が、
うん、
それの展示を見に行ったっていう話して、
うん、
その時はあの原宿にある太田記念美術館だったんですけど、今ちょうど
六本木で
まさにやってます ね、
うん、
大規模なやつ、
あ、はい、
国吉さんの絵いっぱいって感じです、
国吉さん、
国吉さん
のね、風刺が、
うん、
国吉が、
ね、あ
と何かありました、
広報、まあ、が活動休止、
ね、
これ4月やったっけ、
4月でした、
あそうなんや、
うん、っていうか4月30をもって活動休止ですっていうのが出たの、うん、3月だったな、うん、
なるほどなるほど、
そうでも13年に活動再開やから、
うん、入ってくるんだね、
結構びっくりしました、
あそうですか、
うん、
あはは、なるほどなるほど、あとはまあ僕はだから今回ちょっとあの、
はい、
流しますよさらってね、
はい、
だから僕のアングルから言わせてもらったら、だから手塚治虫のブッダ展が、
はいはいはいはい、
4月から、
おお、
映画も同時にやってましたね、
うん、ありましたね、どうやったんでしょうかね、うん、あれ
ブッダ展行ったんですか、
行ってないですね、うん、結構ね、動けなかったんですよ去年は、正直
本当に
あのね、うん、ちょっとね、
いや4月も喋ってる中で、うんうん、アートはまだ出る幕がないのでは、ま、みたいな、そういうのも結構
雰囲気がずっと、
お笑い界もたけしはまだ出なくていいって言ってるのと、はい、今こそ笑いをっていうのの対立みたいなニュースになってたりとかして、
はいはいはいはい、
結構ハードな、まだまだみんな引きずってましたね、
まあそうですね、
4月の頭に余震の中で一番最大っていうのがあって、震度6ぐらいのが、
うんうん、
だからそれも聞いてて、
そうだ、ね、まだ
結構厳しい、
まだまだ原発
そうすげ
え、テレビも半分ぐらいしか戻ってない、つらかったですね、
うん、まあそんな感じで、
なかなかすごい春やったね、
まあ、4月はちょっとこうなんというかこうしのいだって感じのやったですね、うん、僕は、さあ次、
はい、
5月のアートトピック、
はい、
どうでしょうか、
5月はだからこれじゃないですか、やっぱり、
うん、
ですね、
やっぱりこれは多分、うん、今年じゃあ2011年のアートのトピックで一番でかいんじゃないですか、
大きいと思います、はい、アート集団あのチンポム、
うん
が、渋谷にある岡本太郎の明日の神話という壁画に、
うん、
ね、
うん、
福島の、ね、原発のものを風刺したものを一つ書き加えて展示するみたいなことをやりました、うんうん、でもう大々的にニュースになって、誰がやったんやというところから始まって、実はチンポムというアート集団がやったっていうところになって、警察問題になりの、はい、
書類送検されたそうですね、
もうそう賛否両論ですごかったよね、
でも最終的には岡本太郎美術館の方から公式に、うん、あのアート作品として認めるというコメントが出て、
へ
そうそう、あの作品はまあ一応 OK だという、
すごいことでしたよね、
まあ、それに関連してね、こ展覧会をあれも近かったよね、
近かった、ね、
話題になって
すぐや
った、ね、2週間後ぐらいにはその告知として使われててね、
うん、
あチンポムだったのかと、
なるほどなるほどと、
そうそうそうそう、まあその裏で我々はだからあれですよね、まあ、僕が別プロジェクトでやってる卵白ラジオ第4回
うん
梅ラボ決め粉の問題などっていうのは5月22日に放送して、
はいはいはい、
つまりその5月にあの決め粉で梅ラボおよびカオスが叩かれ始めて、そっから今までまだ炎上がこうまだちょっとだけ続いてるというのがあって、まあなんつうかなんつうですかね、こうまあはっきり言って一昨年2010年までは、まあなんつうですかね、上の世代の村上隆を筆頭にいろんな大人の人たちとこの20代の表現者っていうのは割とこういい、なんか起こるんちゃうかみたいな
あ
ったんですけど、まあこれも震災の影響があるのかないのか、この辺から急にバランスが崩れてきて、
ですね、
片やチンポまあまあ 一個まあ自分らのやり方をまあ示すっていうね、
そうですね、
まあ、象徴的やったが、僕は作業中にあの TBS ラジオをよく聞いてるんですけど、荒川京家のデイキャッチでチンポムとカオスラウンジっていう単語を同時に聞いたのがこの頃です。
すごいですね、すごいことですよね、
衝撃やんね、
荒川京家の口からカオスラウンジっていうのは会員は何人いるのいや、あれはでも名言出てましたから
ね。
あの辺がねちょっとやっぱり
意味でもね、そうですよね、
うん、
いや、この毎年1月になると毎年あのこの去年のアートトピックって検索かけて調べたりするじゃないですか、うんうん、結構その問題大きくて、その乱白ラジオで誰々が何言ったみたいなのを、うん、いろんなところで結構ニュースに上がったりしてるんですよ。
上がってる、だってカオスラウンジの俺カオスラウンジ検索したらさ2ちゃんのスレッドがかかるんやけど、うんうん、俺2ちゃん基本的に見えひんし、うんうん、あんまり見たくないから、うん、スレッドだけたまに見ると、うん、もう150とか言ってるからね、スレッド数がもう、
ね、恐ろしいですよね。
すごいですけどね、
そういう面ではね。
あとね、5月6日にねダン鬼六がね死んでますね。
あ、亡くなり、ダンさんね、
そうだそうだ、
ダンさんね、僕ね、
私ツイッターでボット読んでる。
あ、ダン鬼六ね、ボットね、
あの何やっけ、あの、あれが真剣士、何やったっけな、あの勝負賭け将棋の小説があるんですよ。小池十明、あれめっちゃおもろいですよ。あれめっちゃおもろい。
へ、
俺大の鬼六、俺実はそれしか読んだことないんですけど、
うんうん、
あのエロい方は、うん、たまにあの新聞のやつを昔読んでたぐらいの記憶しかないけど、うん、まあ変な人ですよこの人ね、やっぱり、うん、興味深いですけどね。
興味深いね、うん、なるほどなるほど、
っていう感じで。
私はヘンリー・ダーが行ってきましたね。
あ、
あれも5月、
はいはいはい、
であの岡本太郎があの2011年が生誕100年、
そうなん
です
よね、
没後ではなく生誕でした ね、 でそれのがいろいろ始まりだしたのも5月でしたね。
去年の年末にね、12月にあの太陽の塔のライティングですごい、うん、5分ぐらいのアニメーションがを映し出してたんやけど、めっちゃかっこよかったね、太陽の塔の。それもまあ、あの生誕100周年のまあ最後なんやろうな、あれは。
なるほどね、
うん、
スカイツリーもついに点灯したよね、去年の年末。
あれスカイツリーいつやったっけ、まだやろ、
まだやね、まだけど点灯だけあって、うん、年末に。
あ、そうな
んだ、うん、
矢野部健二さんはね今やってるよね、
ん
あの太郎の子供っていうことで、
うんうん、へー、展示
岡本太郎記念館でやってる、青山。
お
そうやね、
うん、
よし、ちょっと
行こう
行こう行こう、
はい、6月のアートトピック、
はい、
まあ話題としては、
はい、
まあ、縄公平の大規模個展が東京都現代美術館でありましたっていう、
はい、新鮮視点ですね
まあ行ってないですけど
僕はね行きたかったんです本当に、行かなきゃと思ってて、でも本当ねこの辺が忙しくなっちゃう。
縄公平ってあの京都の人で、
そうだね、
あの
そうなんや、あのキラキラの
あのビーズ、ビーズじゃねえや、クリ
大きいクリスタルを、
ガラス玉を鹿の剥製にくっつけたりする人、
はいはいはいはいはい、あの人や、
うん、今ねあのサンドイッチっていうんだっけ、あの工房ファクトリー作って、
知らなかった、そうなんや、
現代美術、
あれ僕らと同世代やね、ちょい上ぐらい、
うん、
ちょっと
だから、まあ、村上隆の次に世界のマーケットで勝負できる現代美術家として今、
あ、なるほど、
あ、そんなになんや、うん、
振り出し中です。
俺あれ好きやけどね、あのフィギュアの髪の毛のやつだけ集めてモンスターみたいに作って、
はいはいはい、
めっちゃ可愛いやん、
うん、
なるほどなるほど、
あれ、あの人
や、ゆずのね舞台美術とかねやって、
へー、あ、そうなんや、へ
え、ね、超でかいんですよ作品が、
うん、
なるほど、いやちょっと行きたかったな、
うん、知らなかった、
あなた何
や、うん、私何もない6月もう喋っちゃった、
これは
これ宇田川国芳さんのことさっき出たからね、
没後150年ない、
そうなんです、そうなんです、それで今年いろいろ、
宇田川国芳が没後150年 で、
うん、岡本太郎が
生誕100年ってことは
50年、
没後50年で岡本、まあ、あんま関係ないな、
いやでも関係あるよ、たった50年で
まあね、確かに、ね、
だからちょうど明治を挟んでってことだよね、
う
ん、
そういうこと、
宇田川国芳さんはそのもともと持ってる太田記念美術館が前半にあって、
うん、
でせっ各地日本を回って、で12月今、
うん、
もうちょうどやってるんですけど森火とかも回っててっていう、
なるほどなるほど、
うん、
じゃあ
はい、じゃあ行
きましょう。
サクッといきましょう。7月のアートトピック。
はい、
はい、7月はなでしこジャパン。
あー来たー、
初優勝です、アメリカを破ってっていう。
女子ワールドカップ、
あれは上がった、
すごいキラキラ輝いてた。いや
すげかったよ、う
ん、こんなに日本がねバーって慣れたん震災以来で。
いや震災以来でほんまに。
それ
で
ちょうどこの収録今してる日なんですけどね、
はい、
いいビッグニュースが入ってきてね、澤さんがね、
うん、
取りましたね、やっぱり
女子サッカーの
MVP っていうの。
女メッシですよ、
女メッシやで、
すごいね、世界一やで、うん、
名前がいいよね、サワ。
ホマレ。
いいわ。
素晴らしい。
10年ぐらい前から見てるけど。
宇宙飛行士の星出さんぐらいいい名前やわ。それしかせんでええやんっていう名前やわ。ホマレやわ。素晴らしい。ふーんって。
星出さん。
まあ、星出さん知らんかった。
サワ、サワもそうですけど、これであれですもんね。はい、あの、女子サッカー、うん、
こんなに注目された
背負ってた、うん、なんていうかこうね、崖っぷち感が半端ないじゃないですか、うん、すごい、ここで優勝したことによってね、
一気に、ね、
歴史というか、なんかその社会を変えてしまう、うん、
こんなに女子サッカーの選手 CM で見ることになると思わなかったですよ。
いいよ、松屋に行ったら並んでるからね、うん、目の
前。CM もさ、最初めっちゃさ、なんか慣れてない感じやったのに、
全部神戸の選手ですけどね、言ってしまえば全部神戸の何でしたっけ、神戸ガイナックスみたいな
名前あるある、ね、あそこの選手
も
ね、
みんな代表っていうね、
うん、最近上手だもん、みんな演技もいろんな雑誌で見るし、
あそう、まああのなんかこう絶妙なラインの顔の人たちやから、俺は逆に目引いてまう感じやからね、うん、でもね、あのその裏では僕が今年提唱したいネットとアートっていう意味で、
うんうんうん、
まあ2つありまして、
はい、
あのピクシブ、イラスト投稿サイトピクシブと、
うん
うん、村上隆の開会危機が、
うんうんうんうん、
共同でギャラリー、うん、ピクシブジンガローっていうのを中野ブロードウェイに7月にオープンしたのがありますのと、
は
い、あと六本木のベルファーレアートにニコニコ動画がニコファーレをオープンしたのが去年の7月だった。
へ
ー、うん、まあ、だからこの辺はまあそのまあその2月の Google のプロジェクトはそのインターネットの中のサービスとしての現仮想現実をやったのに対して、まあこの2つはまあインターネットのサービスが現実世界にこう形をスペースを持ったっていうことですね。
なるほどなるほど。
地デジ化、
うん、これは結構ね、これも大きいと思いますけどね、
いろんな意味で転換期だったんよね、
うん、
転換期っていうか、まあだからその新しい流れうん、みたいなものを、
うん、
まあかねてから仕込んでたんでしょうね、この2つは。もうそう考えても、もう一昨年ぐらいから、
ね、
でそれを形にしたっていうことで、まあまあ今後どうなるか分かんないですけど、
うん、
まあね、普通、まあだからそのインターネットがこうガーってなった頃は、うん、そのネットで何でもできる社会みたいなものが一瞬目指されてたんですけど、
うん、
結局やっぱりネットの人たちも現実の場所にスペースを持つことの意義みたいな、
うんうん、そうですね、やっぱりね、
まあ宇川さんが昔よく言ってたみたいに、あの身体性を取り戻す的なことが起こってて、やっぱりまあそんなに簡単に人間は進化しないなと思いながら
どっちかだけに行くってことはやっぱないってことだよね、やっぱり、
うん、あとはまあやっぱりとはいえネットの商売はやっぱり調子がいいんだろうなっていう感じもあって、
なるほどなるほど、参入は途絶えないよね、
参入がね、向こうが参入してきた感じですからね、やっ
ぱり。あ、そっか。7月はね、もう一つバンクシーの映画見に行きましたよ。
出た、イグジットするザギフトショップ、
ギフトショップ、
はい、これあのまあ、
まあね、
これを放送する頃にはあの、うん、もう映画ランキング発表してますけ ど,
あ、なるほど、
これが何位に入ってるのかちょっとこれから撮るんで楽しみですけど、
アートトピックにしてもやっぱアート
そうだ、ね、
めっちゃ重要っすよ、
の人が撮ったっていう意味でいろいろ巻き起こしたじゃないですか、
この映画はっきり言って現代美術を最もよくわかる、
うん、
2時間でわかる現代美術っていうタイトルをつけてもいいぐらい
まさにまさに、
いや面白かったですね、
面白かったですね、
すごく面白かったですね。
であとまあ一応死亡という としては、はい、原田芳雄さんが7月19日に亡くなったのと、はい、7月27日にレイ・ハラカミが亡くなったと、
はいはい、まあレイ・ハラカミさんはちょっとショッキングでしたけどね、僕
まあそうなんですね、
周りとしては
この時ね、そうそう、イラブとか松田とかも
スポーツ
界から、そうだね、松田もそうだったね、
この時立て続けにわーってなってしまった、
あれ優勝したんですよ、でも JFL が ねで J2 上がったのを決めて
あ、なるほど、まあ、
これは社会的にいい話だったんだけど、
あと、7月から、まあ、秋口にかけてヤン・シュワンクマイエル関係の展示がものすごくあった、
うん、はいはいはい、
あとあれはどうですか、あの木を植えた人、
あ、
男、
なんたらバック、メアリーバック
って違う、フレデリック
バックさん、うん、あのジブリがずっと押しててね、
はいはいはいはい、そっか、あれもそんな
最近僕あのジブリ汗まみれっていうあのラジオ
鈴木敏
夫のあれをずっと聞いてて今は、
うん、
でなあ、もうあの天井僕見に行ってなくてですね、
はいはいはい、僕行って
ない、惜しいことしたぞと、
行けなかった展示だったなと、去年のトピックの中では、
もともと現代美術家なんですよね、あの絵描きというか、フレデリック・バック
さん、あ、そうなんや、
普通のなんか本当に職員だったんですよ、郵便局、
いや、なんか絵描きって言ってましたけどね、あの
絵描き
そうそう、で40歳を超えてからアニメを作り出したんですよね、そ
う
そ
うそう、実際に自分で木を何万本も植えてる人なんですよ、
あ、へ、
自分の体験談を持ってた、
へ、
半分ノンフィクション、
うん、
すごい、ね、知らなかった、
それで、あれらしいですよ、その宮崎駿なり、
うんうん、
そのピクサーの
あ
いつとか、
うんうん、ピクサーのあいつとか、う
ん、みんなそれから始まってるらしい、
そうなんや、あの人目標にじゃないけど素晴らしいと、
うん、それね、あれ見てから
、なるほど、
知らなかった、
ちょっと、
はい、
言いましょう、夏は暑いな、7月トピックありました、意外と
すごいね、
はい、
じゃあ8月のアートトピック、
はい、
はい、
何にもない、島田紳助引退
これはね、この頃ですよ、ちょうど僕もラジオで言ってたのは、これから世界のリーダーが変わる時期来ますよっていう予言をね、
はいはいはい、ちなみに
予言が出てますよっていう予言をしたんですそしたらですね、
ノムさんの大好きなね、予言のような予言、
予言のような予言、なるほどなるほど、
でもね、その後のね、社会的には、
ちなみにね、去年の12月のね、はいはい、朝まで生テレビが結構面白くて、ヤクザがテーマやったんですけど、しんすけ話めっちゃ出てました、
ね、うん、
なんであの人は辞めなあかんかったのかっていう、
うんうん、
なんかこうじゃないかみたいなことね、
うんうん、
言ってましたけど、うん、ああなるほどなと、
そうなんや、
まあしんすけは絶対辞めたくなかったやろうっていうのが会場全員の意見やったんですけどね、
しんすけ復帰みたいな出てましたけどね、新聞の
一面に、そうなん
どうなんでしょうね、
まあそんな感じですか、
はい、
はい、
そこなんだ、8月暑くて
終わったね、
なんかね、まあちょっと強引に引っ張ってきた感じですけど、はい、僕のあのアートと、
うんうんうん、
あのまああれですね、そのルパン三世展っていうのがあったらしくて、
あ、ありましたありました、モンキーパンチ、
そう、
はい、
まあこれはあとまた別件なんですけど、はい、あの一昨年亡くなったコンサート氏の回顧展、
はいはい、
千年の土産っていうのが新宿眼科画廊で8月
ありましたね、見に行きましたね、
ありましたね、
なるほどなるほど、
あのルパン三世の声優も全員入れ替わったってします、
じゃあね、あれが次元以外やで、
え
確か、あ、全次元も変わった、
いやどうだろう、まあ何か軒並みね世代交代
で、前何かテレビ放送した時、テレビ放送する時に、
うん、
次元以外全員変わったって言ってて、
次元以外なのか、
なんで次元だけ残して
たまだ元気だったのかな、次元、
すごい、うん、知らなかった、変わったんや、うん、
まあね、あの
フリーカンが一番若手だったのがね、うん、今は峰富士子役の人が一番若手、
若手なんや、
なるほど
すごい、
はい、行きましょう、
行きましょう、
はい、
時間ないですよ、
はい、9月のアートトピック、
はい、
まあ僕の方としては、
はい、
あのあれですね、フェスティバル東京、
はいはいはい、
9月、
はい、
まあそうですね、いろいろあったけど、まあ、カオスラウンジが出てちょっといろいろ問題があったっていう、う
ん、演劇をやったというやつですか、
演劇やのに展示やったっていう、
うん、
うん、私の方は、
はい、
台風がすごかったっていうのと
抽象的やな。
いやあれ今まで生きてきた人台風15号今まで生きてきた中で一番すごかったもん。
嘘、直撃されましたっけ。
もう大直撃やったよ。すごかったからベルリン行ってて。
あ、俺ベルリン行ってたからや。あ、すやすや、すやすや、
大変だったのよ。
直撃されましたっけ。
あ、ちょうど、あ、そうそう、俺ちょうどそれベルリンで、ベルリンのギャラ、あの美術館で、うん、トルコ人か誰かに、
あ、
すごい、あの、
えらいこと起こってるよ、
台風大変らしいなって言われてた
よ、台風話で。
その頃
すごかったもん、もう今まで生きてきた中で台風怖いと思った初めて。
うん、
あったあったあった、そんな話。
そうかそう、
家が地震のようにずっと揺れてんねんで。まあそれは置いといて、もう一つは、はい、藤子 F 不二雄ミュージアムが神奈川県にできました。
気の利いたやつね。
うん、
そうそうそう、
9月オープンしましたね。
これもだからこういうことなんですよ、だから、
うん、
今年っていうか日本での、
うん、なるほど、
その残る作品っていうのは、
うん、はいはい、
もしくは作家、
うんうんうんうん、
もうぶっちゃけちゃったなっていう感じっすよ、うん、本当に
ぶっちゃけてしまいましたかと、
うんうん、
まあ、だって国際的にそういうものがでもあれされたことによってね、やっぱり、
まあ、そうやけど、そのさっき ここまでの段階でも出た、うん、なんていうんですか、美術家の名前だけでもさ、うん、まあ、縄公平まだ若いから救いやけど、うん、歌川国芳から、うん、岡本太郎ときて村上隆史やからね、はいはい、何十年空いてんねんっていう、まあま
あ、いやでも完全にそうなんでしょうね
その間にもう井上武彦がどうだ、
そうそう
そう、藤子 F 不二雄だ、手塚治虫だ、
荒木、
この間僕日曜美術館見てたら荒木裕彦出てましたからね、コメンテーターで、
わあもう
そうなんや、
そうですよ、ルドンの回ですよそれも。ルドンの絵はとかって荒木裕彦が喋ってる。
また喋りそうやしな、あの人面白かったですけどね。
すごいね。
いやまあこういうことなんです。だからこれにどうやって我らがこう、
ね、参入していくかと。
参入しつつこう隙間を狙っていくかってこと。
隙間産業。うん、
はい。
ということで、
はい、じゃあ10月のアートトピック。
はい。
まあこれはまあ激震ですよね。スティーブ・ジョブス死去です
。うわ、ああ、そっか、
うん。
10月。
もう世界中の多くの人がスティーブ・ジョブスのことをアーティストやという目で最終的には見てましたから、これアートトピックじゃないか
なるほど、なるほど。
ことで、
うん、
まあ、
うん、
びっくり、びっくりというか。う
ん、なんか、
うん、
そんなことになってたん知らんかったから、うん、あの、激痩せみたいな写真が出た時に、えっと思った。えっ
てい
う
か俺痩せてるのがジョブスの顔かと思ったら違うのね、うん、太ってたんだね、
新しいね、
びっくりするようなも
ん、僕がジョブスを認識したらすでに痩せてた、
痩せてた
この人かと思って
た、一回治ったりして出てきたりしてたもんね、
この人ね、ほんまに多分映画とかになるんやろね、そのうち、
そう、多分本出したやんか、
思い出した、ピクサー、ピクサー、ジョン・ラセターだ、
ジョン・ラセター
だから、あのジョブスがピクサーなんでしょ、だから作ったの、あれ、
あ、そうな
の、そうそうそう、
あのアップルを干されて、
うん、
でそれを倒すために作ったのがピクサーなんですよ、
あ、そうなんや、
で最初は IT でやるつもりだった、
ああ、
その CG 部門でアニメーション作ったらそっちがヒットしたからそっちになっちゃ
ったあれそうだったのか、
へ
ー、すげえ、
すげえ、
でもジョン・ラセターと、まあその話やめよう
本も出たしね、
うん、
多分あれが2011のベストセラーだと思う、
あとね、これ、うん、この名前はねもはや2秒ぐらいで流しましょう、
わ、うん、は
い、
かりました、あとね横浜トリエンナーレがね2011年はありました、
はい、次行きましょう、
はい
全く
10月のアートトピック
なんでやねん
ごめん10月もうやった、
はい、うん、あ、やった、あ、でも、あ、もう一個いいですか、
すいません、すいません、間違えましたね、
はい、これがなんか極まりましたよ、だから今年の僕が出してたやつの、
はい、
森アーツセンターギャラリーで10月8日から12月4日までドラゴンクエスト展ですよ、
うん、そうなったんや
これめっちゃ客来たんですって、
へー、
言ってないけど
客来んねんな、そういうのは、
もうだからさ、まあよく言うやん、あのさ、うん、子供の頃にさ見てた、うん、例えば、うん、テレビのプロデューサーとかも好きやったアイドルを自分が大人になってから、う
ん、
あの使うことで15年ぐらい経ってもう一個バンドとかアイドルがリバイバルされるみたいなことの、ちょうど僕らの世代の人らが今こういうことできる世代になってきちゃってる、う
ん、
プラス、そうだからプラス僕らの世代以降っていうのはいかにだからその美術っていうよりそういうまあいわゆるゲームとか漫画とか
大衆芸能の方ですね
がもうごく一般的に子供の頃から入ってて ルカっていうことのまあ象徴
で、そうでしょうね。でもそれはそうでしょうね。
でまあ基本的にまあ僕は絵描きとしてもまあ うん、そっち方面の想像力から絵を描くっていうのをやってる人間やから全然 OK なんやけど、うん、ただやっぱこういうことばっかりにその美術館とかがなっていくと、うんうん、まあ、なんかちょっと違うんちゃうっていうのと気持ちもちょっとありつつっていう。そう
です
ね。
このさっきも言った歌川クリスさんが今やってるのもこの森アーツセンターギャラリーなんですけど、うん、これの一個上に森美術館っていうのがあって、うん、こっちでいわゆるなんて言うんでしょうね、現代美術のストレートなやつをやって、ね、こっちで結構、
はいはい、ファミリーと、ね、
そう、小谷さんとかは森美でやって、この一個下のアーツセンターギャラリーの方でこう楽しいファミリーも来れるような一般的っていうイメージの展示が多いですよね。
そういう意味じゃ
でもどうなんですかね、今ちょっとふと思ったのは、うん、あれなんですよ、その浮世絵なんていうのも結局はその当時は日本の中ではね、うん、大衆芸術っていう、大衆芸術ではなかったですけど、はいはいはい、大衆職人、まあ本当にトイレのね血服紙ぐらいにしか扱えてなかったものが、まあまあ、まあヨーロッパの美術の歴史の中でね、で再認識されてアートだっていう文脈になったと。
まあ確かに
ゲームや漫画っていうのも今はね、
うん、まあ、ね、
ずっと最終のものだったのが国際的な評価を得て
戻ってきて、やっぱり、うん、なるほど。
だからそれこそやっぱり、まあ、正当な評価軸といえば、
なるほど、
今の現代的に見れば、ね、
確かにそうと思う。
だからその影響の方が明らかに大きいですもんね、
う
ん、
まあ、西洋美術が結局日本には馴染まんかったっていうのが、まあ、よくわかる、
うん、それもそうですしね、
うん、なるほどね。そうか、まあ確かにそうやな、うん、
だからそこはちょっと今後またそれがどういうふうなのか見ていかないと。
動いていくか
です
ね、
は
い、
か、
でもまあ今までは多分おっさんとかがこうなんていうかハンドルというかこう、
うんうんうん、
ああいうのなんていうんですか、
うん、
こう、
うん、
こうなんかこう動かせる実験を握ってた、
ハンドルを握ってた、
うん、握ってた、
それ僕ハンドルにしたもう一個ね、もうよりかっこいい言葉があるね、
イニシアチブをね、
イニシアチブでもない
、重かじを握ってた、
重かじじゃない、ボランチをね担ってたんで、
ボランチそんなに後ろに下がってない、ね、
リベロ、リベロ、
リベロ古いな、それ
リベロ、リベロ、じゃあ行きますよ、
はい、
そう、それがまあ
こっちになってきた時代だってことですね、
そういうことですね、
はい、11月のアートトピック、
はい、来た来た、11月、
はい、
行きますよ、
時間ないよ、
はい、
クリスティーズですよ、村上隆さんの事前を事前
オークション、
ニューデイ、
はい、ニューデ
イ、ね、だから あんまりこう時間の関係で取り上げなかったですけど、
はい、
地震後特に去年下半期っていうのは結構地震に関連した展示がすごいいっぱいあったんですよ、
ありました、ありました、チャリティーなり、
チャリティーですね、
チャリティーを目的としたものも多かったし、うん、まあその中でこれは一個まあ極めつけじゃないかなということで、うん、この一点にちょっと話題を絞ってみたんですけど、
はい、すごい、
まあ、これはすごいですよ、すごいことですよ、
もうそうそうたる美術家が、
うん、
アーティストが作品を出して、
うんうんうん、もうだから何千万円っていうのがね、ポンポン、ちょうど今もう12月のあれですかね、美手帳がその特集になってるんで、うん、
はいはいはい、
参照していただければと思いますけど、
6億8千万ぐらい、そう、うん、そこからいろいろ引かれて、あ、そうです、いや日本円
円ですか、
日本円で約6億8千万ぐらいが、
うん、
全部の収益になって、まあ、そこからいろいろ運営代とかが引かれて、うん、もう純粋に他は全部寄付されると、
なるほどね、
はい、すごい金額ですし、
渡辺謙とね、
うん、
渡辺謙は別に動いてて、
ゲストで出てきたんじゃないの、
出会って一緒にやろうってなった
んですよ、
その雨にも負けずの朗読を聞いて、
はいはいはい、うん、
まあだから僕もちょっとあんまり詳しい情報知らないですけど、うん、そもそもまあクリスティーズっていうのはオークションなんで、
そうですね、
そのアーティストが主導してオークションをやるっていうこと自体があんまりないことなんじゃないですか、
うん、大体これセカンダリーマーケットっていうんですけどね、うん、オークションサイトっていうの
は、はいはい、
そこでいかに評価高めるかっていうのは現代美術のまあ上等っていうか大事な部分なんですけど、村上隆の同世代とかその上の世代は関わりたくないっていうスタンス取ってんだけど、 あの人はマーケット大好きだから、
うん、
自分から積極的に関わってて見に行くらしいんですけど、
うん、
それで震災が起こってすぐにそのクリスティーズのオーナーというか会長のフランスはピエノーさんっていうねおじいちゃんがメールを 送ってきて、
村上さんに、
はい、なんか俺が協力できることは協力するぞみたいな。
なるほどなるほど。
それでこの
ニューデーが開催に至ったと、ま
あ、でもこの企画を叩き出せる企画を作れるっていうのはやっぱりこれはそのね一つ現代アートの持つ力っていうか、
まあはっきり言って現代美術のトップランナーの見本市みたいな側面もあったしね。
もちろんそうですね。
もちろん海外機器のアーティストをそこで同時にこうプレゼンして売っていくっていうのもやるっていう結構かなりの
戦略も
あって、
うん、成功で終わらせるっていうね。
いやー怖いわ。
怪物ですね。
怪物でほんまいい意味で早死んでほしい。
いや今だから死んだ後のことのために制作作り始めてるからね。
そうそうそう、言ってたからね、そんなことも、ね、
心臓が痛いらしいですからね。早く死んで死んだらまあ死んだで
怖いっす。
恐ろしい。
怖い。ほんま怖いわ。
ましょう。
じゃあ終わりましたよ。12月のアートトピック。はい、もう先月ですね。
あ、すみません、11月。
あ、もう一個あるの？
立川談志。
ああ、そうですね、談志も。
はい、じゃあ、どうぞ。
はい、じゃあもう一度、12月のアートトピック。
はい。
プロダクトデザイナーの柳総理さん。
あ、柳総理さん。
亡くなりました
ね。
そうです
ね、柳総理も死んだ。
私、正直、まだ生きてたんやって思っちゃった。びっくりした。
ていうかね、僕、年齢を全く知らなくて、俺、勝手にすげえロン毛の、45歳ぐらいの人だと思ってたから。
で私はもうとっくに死んで、もう大巨匠の。
あ、そうなんや。
びっくりしましたね。まだ
生きてはったぞって。あれ、どっちだっけ？お父さんがいるんだっけ？
お父さんいますね。ね、うん、もう、長いからもうずっと言う
よね。そうだね、
柳総理。
もうね、多分ね、主婦とかの方が知ってる。キッチンツールとか、うん、そういうのが多いから、ね、
もうずっと 、うん、手が綺麗に見えるお茶碗とか、
そうそうそう、
外こととか読んでる人が知って
るわけ。まさにまさに。
そうそうそう、
普通の現代アーティストより多分有名だと思うんですよ。
有名だと思う。
多分一人上品イケア上品、
ね、でも使いやすくて美しくてっていうのはやっぱり結構なんかもう大化粧としてこの人のブツをやっぱ知ってたというか、
うん、まあそうですね、
うん、生きてたことでびっくりしちゃったけど、
あともう一個はあれです、はい、将軍様死去です。
いや
すごいニュースだったね。
一つ言いたいのは
ね、キム・ジョンイルさん、
今年はね独裁者みんな死にましたからね、
バタバタね、
僕の予言が当たっちゃいました、
ね、それ押すね。さあということで、
ここは一個言っといてあげたいね。これ
紅白見ましたか？う
ん、見てないです。
松井冬子さん、ガ
キつかしか見てない
です。冬子さんがね審査員
ですよ。
すごいね。
びっくりし
たよ。ちょうど横浜美術館でね個展やってますし、
そう、多分それのやろ。
美しすぎる日本画家でしょ。
はい。私びっくりして、なんでと思って。
僕絵も好きなんでね、もうすごい、もうほんまあの人。すごいな、絵もかっこいいし、で写真で見る限り超美人やん。
いやもう死ぬほど美人やん、動いてても。
あ、やっぱそうなんや。
もうツイッターで、はい、私びっくりしすぎてツイッターで松井玲子さんの名前で検索してずっと紅白見ててんけど、もうすごかったよ。
いやもうだって俺なんかもうすごい全部持ってすぎて、うん、絶対俺この人と関われへんなと思って、もう妄想してオナニーすることすらできひん。
そんなことない大丈夫、
怖いよ。
大丈夫、そんなことで大丈夫。
むしろニコラス・ケイジの方が俺に近いと思う。なんか会えそうっていう、
まだ会えそう、
めっちゃ高値の花というかすごい人です。
そうですよ、紅白。
そうだね、
そういう面でもね一個ちょっと面白かったですね。
不思議な感じ
ということで、駆け足でしたが、はい、最後に一人ずつちょっと2011年を
振り返って
みてはいかがかと思うんですが、します。
私
漢字リベンジ。
いやいや、
まあ、僕はだからちょくちょく挟んでいった通りだからあれですよね。ネットはまあいろんな新しい動き、
はい、
現実世界に何かアクションを起こしつつあるのと、うん、まあついに美術界がぶっちゃけた、うん、その日本における美術の存在みたいな部分がやっぱりこう漫画とかアニメにはもう完全にもう両手を上げもろ手を上げても降参したみたいなことですよ、うん、でもまあさっきノムさんが言ったみたいにそれが本来の日本の美術というか美術的なものの楽しまれ方やとしたらすごい正当な形がやっと見えてきたとも言えるから、これがどうなるんかなっていうのは今年の2012年の注目みたいな感じです。
なるほど、
うん、どうですか、
今年の話になったっけね。去年漢字一字だと何だったっ
け。あれはもういいです。
あ、もういいんだ。
ちなみにね、2010年のアドトピックの全員のまとめっていうのはね、はい、今年はあれだねっつって、地方の アートフェアみたいなのがすげえ多かった1年だったねっていうのが一昨年だったんです、
うん、一昨年
そっかそっか
2010年去年
そうだったのか
鳴り潜めてねほとんどやってたんか知らん
けど、いや結構やってたんやけどやっぱね、うん、その一昨年の瀬戸内とかああいうそんなまではいかなかった
みたいな、確かにね、みんなだ自粛モードっていうことなんですね。
それもあるし
移動少なかったよね、厳しい、
うん、その面ではネットの影響
は、私はそういう意味で2011年を振り返るとあの、はい、やっぱ震災があれなんですけど原発の行方がちょっと気になってて、
あ今日まさにあのニュースで流れたんですけど、うん、どこか三菱重工かなんか、うん、あその東電に保証する100億円の融資の話が出てて、うん、その条件が原発再稼働だったんですよ、国を挙げての政策なんで、
うん、マジで
その保証のお金をそこから引っ張ってくるには原発再稼働、
まあ最悪や
条件っていう、これ怖いですよ。
それが出るまで5月には一応日本中の原発全部停止する予定で進んでたんですよ。
いくらねデモがこうやってやったところで上のその
ボーンって1個やられたら終わりやん。
でも今のところでもあるやろ、原発動いてるのって2基ぐらいやな今日本で、確かね、
うん、もうちょっと
あと全部止まってる、
止まってて
動かせないっていうのは現状だけど、どうなるんでしょう、ちょっと今日ショック、
まあ原発もいいですけどあとはどうなんですか、うん、
それの中それを踏んだ上で、うん、あの地方とか海外とかのその東京でやってる人は出ていくのではないかとか、この移動っていうイメージがすごく大きいんですよ。
あ、流動的になっていくっていうこと
か、はい、あのアーティストももう日本このまま原発こんな揉めてんねやったらもういいわみたいに外国進出が出るのか、はいはい、それともやっぱり我ら日本頑張らなきゃっていうこのチャリティー風味の
風味
なんですよ。なんかこの風味ななんかこの感じ変な感じ、
まとめてください、
まとめの
変な、まとめて
このちょっと震災を引き
継いだ予言してください2010年、じゃ
あ、うん、2012年は
曲がる的にはじゃあ流動的になると思うんかどうなんですか、それどっちがメインになってくると思います。
私は流動、
あ、海外にアーティストが出ると、
はい、
あ、なるほど、なるほど、
出る入ってくるというのはその展示の意味ではなんていうの、うん、こういうのを今日本でやれば面白いじゃないけど、そういうのが増えるのもあるのかもしれないんですけど、日本人的なイメージから出ていく感じが増えるのではという、うん、
なるほどね、
はい、
まあ、基本的にはそっちの意識の方が高いでしょうしね、普通に日本で活動してたら、
でもいやそれだけじゃない、
いや別にこれは原発に関係なく、うん、まあ世界で何とかし世界で 何かやってかなあかんやろっていうのはもう全員の命題ですから、うん、これは当然、うん、だからまあこれは原発、まあまあ、直接的にはあんま関係ないレベルで、まあ、それに気づいたのが311やったかもしれないですけど、
そうですね、うん